はい、ラジオビューオール田田です。
はい、井上です。
どうもお疲れ様です。
はい、
戦い終えてって感じね。
はい、そうですね。
さあ、いい汗かきましたね。
そうですね。
e スポーツっていうことね。
そういうことなんだ。
それ
かかってんの。
これから押していこうかなと思って、うん、ラジオビューオール e スポーツってことが。
ああ、
うん、
e スポーツ、
ね、なんか金入んねえかなと思って
頑張れば入るかもね。
というか私で、
はい、
あのスパイバーサスパイプレイしてみましたけども、はい、まああの本体はね、あの正規のスーパーファミコンじゃなくて、
うん、
まあ、レトロフリークっていうのを使っていましたけど、はいはい、あの見て分かるようにあの抜いたやつじゃなくてちゃんとカトリッジを刺して、
うんうん、
あの直でプレイしてます
ので。そうですね、うん、ちゃんと箱まであります
。箱まであってスパイバーサスパイ、ちょっとボロボロですけどね、うん、あのさっきの黒と白のやつが、
うん、
ナイフとなんか棒を持ってですね、さっき刺し合ってたやつですけど、
うん、
まあ、パンチだと全然減らないね。
減らないね。
やっぱあれ凶器持った方がかなり強い
片方さ、はい、なんかナイフなのいいんだけど、
うん、
片方ロッドじゃん
まあ、ね、
刺す武器じゃないよね。
そうだよね殴る系の武器ですけど、まあ、パターンそんな作れないから容量少ないから
そうかそうか。
まあ一応なんですか、特殊警護みたいな感じになってますけども、
はい、
スパイバーサスパイ、1986年、
はい、
ゲームから、
うん、
発売されたヒットゲームでしたけど、うん、まあまあ今やると普通に楽しいぞ。
全然楽しめますね、うん、
ゲームのシステムよりも、
うん、
あのプレイしてる側が、
うん、
あのマジでブチギレないぐらいまで成長してることが大事って。
あ、そうだね。
プレイヤー側が成長してれば、
うんうん、
まあ、このシステムでもいくらでも楽しめるけど、
うん、
あの本気でブチギレちゃうのはちょっとやばいかもしれない。大人のゲームがあるぞみたいなね。
で、大人でもこれブチギレるタイプの人とはちょっと付き合いにくいと思う
やばいやばいみたいなことになってしまうかもしれないですけど、はい、まあ、ちょっとね、
うん、
あの今回のことで結構説明書とか見たんだけど、
はいはい、
手持ちのアイテムが一旦なんか他のところにこう、何ですかね、脇のところに置かれるとか、
うんうん、
そのレーダーをどっちが優先されるとか、
うん、
なんかあのアイテム取ってあの体力回復するとか、うん、なんかそういう結構細かい部分が全然書かれてないんで、
うん、そうですね、
あの、まあ、そこまで書いてもガキは読まねえと思ったのかもしれないですけど、
うん、
結構事足りない感じの説明書なんで、
うんうん、
まあ、なんかちょっと今からプレイする時には、まあ、参考にはちょっとなったかなっていう感じで、
う
ん、まあ、面白くできたかなと思いますけど、うん、一応ですね、まあ、これスパイ VS スパイっていうコミックがあって、
はい、
うん、さっきからずっと俺がスパイ VS スパイ、スパイ VS スパイって呼んでるけど、うん、これ違和感ないな、うん、
スパイ&スパイ
だよね、うん、一般にスパイ&スパイって言われたよね、ずっとね、うん、で、さも当然のようにみんな呼んでたけど、うん、ほらね、ガキもちょっと知恵がついてるんですけどさ、うん、これスパイ&じゃなくねって思い始めるんだけど、うん、スパイ&が通りになってるじゃない、
ね、
完全に 100% そうじゃない、うん、で、なんかスパイ VS スパイさとか言うとさ、うん、&じゃねとか言われてさ、うん、いや、VS どこからこれが来てるのかなと思って、うん、ちょっと説明書とか読んだんだけど、うん、スパイ、VS スパイ、スパイカタカナ、
うん、
で VS って書いてスパイっていうの書いてあったりとか、うん、そのまたはアルファベットでスパイ VS スパイって全部書いてあるっていうのがあるんだけど、うんうん、スパイ&スパイってどこにも書いてないからね。
あ、そう、
ルビーが振ってない。
俺ルビー振ったんだと思ってた。
そう思ってたでしょ、
うん、
なんだけど説明書と箱見る限りには、うん、どこにも書いてないんだよ。
あ、そうなの、
うん、
あんだけみんな言ってたんだけど、
うん、みんなねスパイ&スパイでしょ、
う
ん、
やろうぜ、
うん、で多分、うん、どっかでは、
うん、
そうオフィシャルとかなんかで言われたのかもしれないけど、
うんうん、
じゃあこのネタ元どこなの。
そうだね、
っていう全くわからないので、
うん、
これもし何か知ってる人がいたら教えて
ほ
し
い。わかんないんだ
全然。
わかんない、
でもウィキペディアとか見たんだけど、うん、スパイ&スパイって書いてあるんだけど、
うん、
そこにはね、
うん、
スパイ VS スパイって書いてあるスパイ&スパイって書いてあるんだけど、
うん、
どこが知ってることが書いてないんだ
よ。そうなんだ、
謎。
なんとなく小学生に爆発的に広がった。
そうそうそう、
間違った呼び方。
そうそうそう、わかんないけど、
うん、
なんかレインボーマンの替え歌みたいに広がっちゃったのかもしれないけど、
う
ん、だからでもここまで広まってるとなると、
うん、
なんか元ネタはあるような気がする
のかもしれないね。 CM でそうやって言ってたとか。
そう、 CM で言ってた、
うん、
それありそう、
うん、
あと ゲーム雑誌、うん、今は信じられないかもしれないけど、うん、全然誰もゲーム雑誌なんか読まないだろうけど、うん、昔のファミコン時代なんかはもうゲーム雑誌ありきなんで、
そう基本ね、
ゲーム雑誌なきゃどうやって攻略するのかなみたいなのがあったんで、みんな読んでる前提、
読んでる、ファミマガ派とファミ通
派みたいな、みたいなね、うん、まあそれ以外にちょっと細かいのもあるけど、まあそういうのがあるから、うん、もしかするとそうです、ゲーム雑誌でアートって完全に振ってたのかもしれないなって感じだけど、うん、今振り返るとちょっと分かんない、
ね、当時の小学生がね、うん、あれをなんとかんちの兄ちゃんが言い始めたんだよとか
また、もしかするとあるかもね、関西でこう呼ばれてるから関東でこっちみたいな草履みたいにこっから丸持ちになるみたいな、ちょっとね、これはちょっと何か知ってる人がいたら本当にちょっと情報を、と、ちょっと有力そうな情報をくれた人が、あのプレゼント出します、ぜひお願いしますって言ったんだけど、本当なんか分かんないところが他にもいろいろあって、でこれただガキが呼んでただけじゃね、で片付けることもできるんだけど、俺がそれで片付けないのは、あの他にもいろいろこのゲーム不思議なところがあって、これスパイ vs スパイ、これ説明書と箱付きなんですけど、あのページのね、2ページと3ページ目とかのキャラクターが書いてあって、はい、このところスパイ vs スパイってどんなゲームってさっき読んだと思うんですけど、その下のところをちょっと読んでもらえますか。
迷路のように入り組んだ建物の中で相手の動きを察知しながら一刻も早く目的のものを探し出し脱出する IQ レベルの高いゲームだ。
はい、その後です、
はい、ゲーム界の大元締め任天堂が新型のディスクシステムの開発に成功した、ゲームメーカーのケムコはヘッケルを、トムコはジャッカルをスパイとして、
ジャッカルじゃない、
あ、ジャッケルを、ごめんなさい、ケムコがヘッケル、トムコはジャッケルをスパイとして送り込むことを計画した、君はスパイとなり頭を使いながら有効に罠を仕掛けて敵より早く設計図、パスポート、お金、鍵を発見しカバンに詰めて脱出しなければならない。
はい、これがストーリーになってるんですけど、あの、まあ、任天堂とっていうのはまあかなり嘘くさいわけなんですけども、ちょうどディスクシステムの発売と同じ頃に出てるゲームですね、86年、ね、なのでちょっとあの、まあ、パロディネタにしてるっていう部分はあるんでしょうけど、まあ、あのケムコはいいとして、トムコもないしみたいな、うん、でしかもそのケムコが送り込んだのがヘッケル、白スパイ、でトムコが送り込んだのがジャッケル、黒スパイっていう風な設定になってるんですけど、これ原作のコミックないんです
か、
この設定。
あ、そうなの。
そうです、あの原作のコミックでは単にホワイトスパイとブラックスパイって言われてるだけで、
ジャッケルじゃない、
ジャッケルじゃない、ジャッケルとヘッケルじゃないで、まあ、でそれ結構あのゲーム真面目にそのゲーム構造をやってたやつほど覚えてて、あいつがさ、スパイ&スパイのあいつってさ、ヘッケルとジャッケルって名前あったよねって、
ほうほう、
学生時代に言ってて、俺はぁっつって、なのねえよって言ってたんだけど説明書見たら書いてあるんですよ。
確かに書いてありますね。
だからもしかすると本当ケムコがオフィシャルでスパイ&スパイって言ってたんじゃねえかって。
ああ、ケムコがね。
そうそう、オフィシャル由来なんじゃねえかっていう歌い上がりが持てるっていう。
いろいろこう自
分すげえもう任天堂とか適当なこといろいろ書いてるから。
オリジナル要素を入れて。
そうそうそう、オリジナル要素を入れすぎなんですよ。でしかもあのヘッケルとジャッケルっていうのは実際いるんだけど。あのカラスの2匹のカラスを、あの主人公にした、昔のモノクロ、アニメで主人公はジャッヘッケルとジャッケルって言ったんだけど、
そうあるんだ。
でも、そいつってこのスパイ VS スパイと全く関係ないアニメなんですよ、
勝手に使ってる、
勝手に使っちゃってる。あのね、もともとテリートゥーンズっていう、まあ、一連の、なんかカートゥーンがあるんだけど、マイティーマウスとかいう、スーパーマン、まあ、それもパチモンじゃんじゃない、スーパーマンのみたいな変身するネズミが、そこと同じテリートゥーンズのキャラでヘッケルとジャッケルって言われる、でも全然関係ない、名前勝手に使っちゃってる、
盗んだんだ。
分かんない。
盗
んで、
そうそうそう、
スパイが盗んできちゃったっていう。今だったら大変怒られる事態なんですよ。だから、あの南国スパイ、ただこれも全く分からなくて、南国スパイまではジャッケルとヘッケル名義。その後、後々日本でゲームボーイ版とか出てるんだけど、それだとなくなってる。
任天堂に怒られた
の。怒られたのよ。あの単にスパイ、ホワイトスパイ、白スパイ、黒スパイになってて、ジャッケル・ヘッケル名義がないんで、これ、なんかやってんじゃねえか、またっていう疑いがここにもある。
著作権って、著作権ってこういうことらしいっすよみたいな。
いや、でも一応、お前、ちゃんと版元からマッドって書いてあるの、マッドマガジンって書いてある
の。かっこいいから使おうぜみたいな。
あ、そうか、マッドマガジンのオフィシャルって書いてあるんですけど、
かっこいいよね、マッド。
でそう、これだけ一応貼っとこうか、デザイン、デザインみたいな感じになってるけど、っていう、まあ、怪しいところがあって、これ、本当よく分かんなくて。うん、だから憲法主犯説っていうのを俺はずっと挙げてたんだけど、実はそれも違うかもね、最近だって。
なるほど。
実はこのゲームって、これこそ世界中です超大ヒットしてるんで、いろんなコモドールとかパソコンのやつとか、いろんなものに移植、海外で特に移植されてるんだけど、それこそさっき言ってたセガマーク3マスターシステムをプレイできるよみたいなハードを言いましたけど、実はマスターシステム、セガマーク3にも出てるんだけど、スパイバーサスパイ、それでセガから出して、開発もセガ、多分ね、あの中井裕二さん、ソニック・ザ・ヘッジホッグの
2件
じゃないけど、あの人当時あのセガのマーク3のゲームかなり開発やってるんで、多分関わってると思うんだけど、それスパイバーサスパイ出てて、それの説明書を最近あのネットで一部この転写されて写真を見たんだけど、そこに書いてあるんだよ、ヘッケルとジャッケルって。
えそこでもう、
そうだからちょっと分かんなくなってきて、え健康発信じゃねえのこれみたいな。セガも当時その使ってるとなると、じゃあこれ誰が発信したのっていう。
任天堂を倒せ。
任天堂。そう、だから任天堂とセガを超えた何かが働いてるっていう可能性はねっていう。だからマッドをオフィシャルにこうライセンシーしてた窓口かなんかがあって、それがジャッケルとヘッケルとか勝手に言ってたのかとか、ちょっと分かんない。
電話で問い合わせて。あの2体なんですけど名前。
この武器システムに今から。あとファーストサムライはなんであの音楽が演歌なんですか。いろいろ聞いてみたら、ね、そういう感じで、すごい謎が多いですよね。超迷惑
だったんです
けど。そうなんだ。そうそう。だからそういう意味では、こことかも、ジャケットとかも海外版とほぼ同じなんだけど、あの地味に書いてあって、この主人公2人が街灯の下でこう背中合わせに立ってるんだけど、そのストリートの名前、通りの名前がケムコストリートと順天堂アベニューってなってる。アベニューね、だからまあ建てたのがこの通りの名前で、ケムコと順天堂って書いてあるんだけど、これも勝手に日本版で書いてあって、海外のところに言うとこのところは なんかね、ジョーク&ダガーだから、なんかそんな感じで書いてある。多分、まあ、それも面白くは出てるけど、いわゆるクローク&ダガーっていう、なんていうかね、スパイものとか、そのミステリー暗殺者ものとかのことを言うジャンルがあるんだけど、それを日本版だけ、変えたんだよね、ケムコと順天堂。
なんでね、嫌いなん
だ。だから、いろいろ日本で勝手にやってんだよ。勝手にやってんだけど、何の許可でこれをやってんのか、全く分かんない。
勝手にやっちゃった説高い。
高いでしかもスパイ&スパイも流通してるけど、アンドの表記がないとか、すごい謎が多くて、ずっとなんかね、気になってんだけど、全く分からないんだよ、どこが主犯なのっていうかね、まあ本当にどうでもいいんだけど、これは本当、もう気になったまま何十年も経ってるんで、もしあの、詳細をご存知の方は、
ね、
ぜひあのメールでお送りいただけ
ると。ファイトスクープしか
分からない。お願いしますって感じですけどね。という、はい、あの謎のゲーム、 スパイ、ゲームの存在自体がかなりいわくつき、分かんないことが多いっていう、まあ、あのスパイ&スパイ、改めスパイ VS スパイなんですけど、はいはい、まあ、さっきから話しているように、もともとこれはケムコのキャラじゃなくて、うん、まあ、アメリカのコミックのキャラクターで、うん、あのスパイ VS スパイっていうのが元のマンコミなんですね、うんうん、でこれも非常に有名なコミックで、うん、ローカライズして出されたりするんで、うん、世界的にも有名、超有名、うん、である一時期までは日本にも非常に影響のあった、うん、コミックなんですけど、うん、実際コミック読んだことある人ってあんまりいないと思うんですよ、うん、
ジャケしか分かんない
でしょ、うん、という感じで、うん、今こちらにもお持ちしました、これですね、スパイ VS スパイって書いてあって、うん、もう全くその通りですね。白いスパイと、うん、まあ、缶がキュッとなった白いスパイと黒いスパイが背中合わせで、まあ、爆弾を持って、うん、あの睨み合っているという表紙なんですけど、これがオリジナルのコミックですね。これね。で、これがコンプリートスパイ VS スパイって言って、うん、まあ、あの一通りスパイ VS スパイが、うん、あの全部入ってますよ、ね、うん、で、いつ頃買ったのかな、多分俺も学生ではなかったと思うんですけど、うん、多分21世紀入った初頭ぐらいにいた本だと思うんですけど、で、まあ、あの実際俺タワレコとかで、うん、マッドマガジンっていうスパイ VS スパイが連載されていた雑誌は、うん、まあ、よく立ち読みとかしてたんで、うん、あのあたまに、あ、これだスパイ VS スパイかという感じで知ってはいたんですけど、まとめてどんな感じかっていうのは、まあ、読んだことがあったので、まあ、あの古本であるときにつけてこれを買ったんですね、うん、ちょっと見ながらどうぞ。これが原作です。まあコンプリートですね、うん、まあ中身はモノクロです。まあ書いてる人は一人です。アントニオ・プロフィアスって人が書いてるんですけど、うん、ただ後半部分はプロフィアスさんが体を悪くして、うん、それ以来ということで別の作家さんが一時期書いて、うん、でその後クーパーっていう KUPER でオルタナティブコミックとか書いてるんで有名な人ですけど、なんかそのエアブラシみたいな感じで書いたスパイ VS スパイっていうすごいイメージの違いを書いてっていう感じかな、うん、があるけど、ほとんどはそのアントニオ・プロフィアス一人で書いたものですね、うん、でモノクロでサイレントセリフが全くない、うんうん、で内容もさっきやってたファミコンのゲームと全く同じでそう、それもっとくだらないひたすらこのスパイとスパイが騙し合い、お互いの裏をかけ合って罠をかけて、まあ、殺し合ったり秘密情報法を盗み合うっていう、まあなんか、まあ、トムとジェリー式というんですかね、それのなんか、スパイ版みたいな、うん、感じの漫画で、キャラクターに全く名前がなくて、うん、ホワイトスパイとブラックスパイっていうものを引き全く喋らないサイレントコミックなので、もし興味があったら読んでみるのがいいかもしれないですね、うん、なんかこ別々にもうちっちゃいコミック版も出てるし、全くキャラクターが喋るもしないし、とがきもないんで、英語わかんなくても全然読めるっていうのかな、うん、ところはこれ見てわかる。最初のところに1961年の1月、うん、マッドマガジン60号から始まって、うんうん、この後ライターとアーティストはちょっと別の人が担当してるんですが、1987年の、うん、3月、うん、まあ、マッドマガジン269号までこのアントニオ・プロフィアスさんが一人でずっと内容も、あとも全部やってるってことなんで、61年から87年っていうと26年、うん、もう四半世紀以上を延々とこんなバカみたいな漫画を描いてたっていう人がこのアントニオ・プロフィアスさんですね。で、まあ、それだけ続く人気コミックだったんですけど、うんうん、本当バカバカしい漫画、うん、まあ子供でも分かる、まあ、だから受けたし、うん、まあ、世界中の人に読まれたっていう部分はすごくあるんですけど、うん、実はこの漫画もっと知られてないことがあっ て、うん、この漫画を描いた今アントニオ・プロフィアスって言いましたけど、うん、名前からしてはラテン系じゃないですか、うんうんうん、この人アフリカの人じゃないですよ、
ほう、
後ろを見れば分かると思うんですけど、
分かった
、あのこのコンプリートスパイ vs スパイの人は、あのマッドマガジンの、アルフレッド・ニューマンが、あの耳を塞いでる葉巻を加えた、カストロ
議
長が爆発するぞっていう、まあ、非常に悪意あるコミ、あの表現者の書き方なんですけど、もともと実はキューバの人で、
キューバ